祈りいたします。アメン。まず一節、五章一節、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来たとあります。まあ多くの先生が言うように、当時先生がお座りになるとティーチングが始まったというような感じの文化だったらしいです。でここで三条の水君、この話を聞いている人たちは群衆ではない、弟子たちなんですね。で皆さん、弟子って言ったらどんなこうイメージがありますかね。でこの群衆、単なる群衆じゃなくて、イエスに愛され、またこの方のためだったら命を捨てていいぞっていうような弟子たちっていうのがやっぱりイエス様の周りにも集まってたんだと思います。で今回三条の水君と教会とこうつけたのは、教会にはいろんな人が、もちろん日曜礼拝を見てもいろんな人が集ってます。しかしその中に弟子がいるんですね。イエスの弟子がいる。そしてマタイの大宣教命令というところには、世界に出て行って父子そして聖霊の名によって洗礼を授け、イエスの弟子としなさいってこう書いてるんですね。ただ信者を作りなさいとかクリスチャン作りなさいっていうよりも、もっとなんかこう弟子っていうのは重みがあるなと、そんなことを思いました。私たちがこのいわゆる教会という群れに集う唯一の理由はイエス・キリストだけなんですね。イエス・キリストだけなんです。だからイエスに愛されて、イエスに許されて、このイエス様のためだったらどこまでも従いたいというのが教会の集いなんですよ。でそこで違うことで気が合わないとか、あの人なんだろうねとか、こういろんなことを言うかもしれないけど、このイエスが大好きなら極端に言うとどこの教会でも生きていけます、本当にね。でもそれ以外のことでやろうと思うといろいろ合わないことがあると僕は思います。だから例えば北海道行った、青森に転勤になった、カルバイチャペルとかないですねって言うけど、いろんな教会に今後も集うチャンスあると思うんですよね、そういうことが。でもイエス様大好きなら、ただそこの99人がもうその教会イエス様全部嫌いだったら、これは一緒に行けないかもしれないけど、そんなことないですよ。本当にイエス様好きな人たくさんこういるんじゃないかなと思うんですね。で三条の水訓という難しい感じですけど、まあ教えということですけども、神の国に集う民の、まあ、基本条件というんですかね。これが、まあ、神の国の、なんかこう、モットーですよっていうことなんです。で、ここが理解できたら、まあ、どこの教会行っても、僕はやっていけると思います。で、僕は、極端な言い方すれば、ここのとこを、その仲介所がどういうふうに解釈、されてるかを見て仲介書を選ぶというぐらい、もちろん同じ解釈じゃない仲介書も読みます。だって他のところも大事なことたくさんありますからね。でも一応この先生はどういうふうにこの福音書を理解してるのかな、福音を理解してるのかなって、こうたっとこう見てですね、本屋さんで本をこう手に取って、でここを見ます。僕は何箇所か見るところあるんですけど、そのうちの一つです。で僕はカルバリーチャペルの、カルバリーチャペルたる特徴はここかなと思ってるぐらい、僕はまあ思ってるんです。で僕の話は長くて要点がまとまらないので、忘れる前に結論だけ先に、今もうここから話すこと全部忘れていいので、先に結論言っときますね。結論、自分にはこう自分は取るに足りないものなのに、本当の神様、神様の前で申し訳ないなって、それなのにあなたはこんなによくしてくれてっていうのが集まってるのが神の国だと。僕は天国のよく天のところに行くと、なんかこう宴会みたいなのがあって、みんながこうご飯とか一緒に食べてるようなところを想像するんですけど、僕は勝手な想像ですけども、そこに集まってる人たちの目がなんかうるうるみたいな感じの人 で僕はいつも一つの絵が自分の頭の中にあるんで、ちょっとだけ想像してみてください。浜辺にみんなが立ってます。夕日がもうすぐ沈みます。で教会の30人40人がこの夕日の沈むとこを一緒に見てます。 で、その時にみんなの目はなんかこう感動の涙でうるうるなんですよ。で、そこに牧師もいれば賛美リーダーもいるし、最近来た人もいればもう30年もその教会に人に集ってる人もいるんですよね。そして一緒の、まあ、イエスさんを見てるんですね。僕は教会ってそんなとこじゃないかなと思うんです。だから牧師も当然同じ方向を向いてこう立ってるようなね、そしてこう同じ夕日を見てみたいな、ね、まあ夕日じゃなくてそれが僕にとってはイエス様なんです。で、ここがずれたら教会はいろんな意味でずれが起こるんじゃないかな。そしたら今のが結論なんです。そこへ行くステップですね。それはなぜこの箇所がそこまで重要なのか。2節、そこでイエスは口を開いて彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。で、おそらく何回かここからメッセージ聞いたことがある人もいるかもしれませんが、ここは英語では Poor in the Spirit、ね、Blessed be the poor in the spirit。 Poor というのは空っぽということですね。空っぽ、まあ、日本語の仲介なんかでは霊の乞食とかって書いてるんですけども、まあ、プアっていうのは入ってないということですね。入ってないということですね。例えば芸術とかのセンスに関しては、私はプアなんですっていう言い方したら、自分は芸術のセンスがあんまりありませんっていうような言い方をします。だからそのニュアンスとしては、霊が空っぽの人は幸いですみたいな言い方なんです。だから何も貧しいっていうのは貧乏ということじゃないです。この世の言う収入が低くて、なんか家にお金がなくて貧しいという意味ではないです。それから、まあ僕は関西出身なので、心が貧しいっていうのはなんかこう根性腐ってるみたいな感じの、なんか心貧しいやっちゃなみたいな感じの、なんかそういう意味でもないですよ。根性曲がってるっていうんですかね、心の、まあ、癒しですかね、それはね。なんかそんな意味じゃないですね。ここは霊が空っぽの人は幸いです。で、この聖書が分かるためには、もうみんなは分かってるんですけども、誰かに言うときには、この霊というの、スピリットというのと、この肉というこの体ですね、生まれ持った体、自分中心の体、霊と肉が分かれば聖書はかなり分かりやすいです。話を戻せば、アダムとイブの時に食べちゃいけないよという禁断の実を食べてしまった時に、彼らは死んだんですよね。霊を失ったんです。死んだんですよ。体は生きてますよ、体は。体は動いて生きてます。でも、霊的には霊を失ったんだから、生まれて、おぎゃーと生まれた人間、まだイエス様に出会うまでの人間は、みんな霊が空っぽなんですよ。そこに神の言葉が来た時に、例えば、父母を敬えとか、姦淫してはならないとか、盗んではならないって神の言葉が来た時に、頭では分かってるんです、そんなことは分かってるんです。でも空っぽなのでできないんですよ。これが神の言葉の、あなたの肉の頑張りで神の言葉は守れないよっていうのが神の言葉なんで、このことを日本で言うのは勇気がいるんです。なぜかというと、そしたら守らんでいいのかってすぐこう飛んでくるからですね。そこでちょっとだけ待ってほしいんですね。で、聖書をちょっと開きます。ローマ人の手紙の、3章20節というところを開いてください。新約聖書ですね。ローマ人の手紙の3章の、まあ、もうみんな聞いたこともあるし、分かっていることをおさらいしているような感じなんですけど、確認したいんですね。3章20節こう書いてます。なぜなら律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるんです。いわゆる聖書の言葉を守っていく、守るぞっていうことで、誰一人神の前に100点満点にはならないことです。神から、おお、よくやったな、お前は100点だってことにならないっていう、どころか、ああ、できてない、できてないって言って、かえって罪の意識が生じるだけですって。はっきりとこれは聖書が、パウロが言ってるんですね。しかし、21節、今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされた神の義が示された。神の義が示された。これは僕たちが点取って合格するんじゃなくて、神が すなわちイエス・キリストを信じる信仰によって、ね、イエスが私たちの罪の身代わりになった、十字架にかかってあなたの罪は許されたということを信じる信仰によって合格なんですよ。神が僕たちの義となったというか合格点になってくる。これがもう私たちの共通項ですよ。ですからこのローマの8章、ちょっと開いてください。ローマの8章の3節、まあ、ディスカッションの中でね、頭で分かってるけどできない、例えばああそうか、家族にもっと親切にしたいな、今日はいい話聞いたって思って礼拝から帰った途端に親子喧嘩になったとか、頭では親切にしようと思ってたのにとかってこう思うようなことあると思うんですね。肉によって無力になったために、この神のことは立法ではできなくなってしまっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような、まあ、人間という形でお使いになって、この人間という肉の形において罪を、まあ、十字架の上で処罰したんです。そしたら11節こんなことが起きて、もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方はあなた方のうちに住んでいる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくれるんです。ですから兄弟たち、私たちは肉、例えば腹立ったとか何か食べたいとか言われる前に言わないかんとかもっと頑張ってとかの肉に従って歩む責任をこの肉には負ってません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬんです。これは神との関係がもう切れてしまう、神が見えなくなる、それで物理的にも死んでいくんですね。しかし御霊によって体の行いを殺すなら、超ムカついてるけどもでもそれは私の肉だからこんなに従わないって言っていくならあなた方は生きるんです。神の御霊に導かれる人は誰も神の子供です。僕はこのローマ人の手紙っていうのは、まあ、コリントで書かれたと言ってるんですけど、パウロって牧師になってすっごい苦労したんです。僕はそんなにたくさん聖書知りませんけども、コリント人の手紙の公開説教で牧師になったんです。そこから始まったのでコリントをすごい勉強した、その頃ね、必死に、わからないから。でもう大変なんですよ。だってパウロがスタートした教会なのに、お前なんか牧師じゃないとかって言われるんですよね。私はペテロがいいとか、いや私はアポロがいいとか、やっぱりイエス様だよねって、俺はみたいなパウロがなったんです。でパウロが行くのにもう知らん顔されたり、でパウロが私が産んだ子だっていうのにもういらんとか言われたりしてボロボロになったんです。でなんでそんなことになったかというと、当時ユダヤ主義っていう、ユダヤ主義ジュディアイザーっていうんですけど、ね、もっと頑張ったらもっと祝福というユダヤ教のようなものがもう蔓延してた、蔓延してた。でパウロが恵みを教えるのに、こっちは頑張ったらもっと金持ちになれますよ、頑張ったら成功できますよ。あ、パウロが成功しないで一昼夜波に漂った、あ、カゴで釣り下ろして逃げた、あの人はちゃんとユダヤの承認得た先生でも何でもないね、ああいうことしてるからこうなったんだ。その人に対して恵みを語っていくんですよ。そして最後はパウロはこのコリント教会をまあ治めるというか、神が治めるんです。その時にこのユダヤ主義者が、このユダヤ主義の変な教えがローマまで行く前に書くぞって書いたんで、まあ後で明石さんに本当かどうか聞いてくださいね。僕が言うと本当のように聞こえますよね。書くぞって書いて、で先に送ったんですね。だからローマ人の手紙はこの頑張り教に対して違うよ、それは福音じゃないんだよって書いたんです。特にマタイの福音書というのはユダヤ人に対して書かれた福音書なんです。だからこれをそのまま読んで私たちの実生活の中に適用するのはちょっと難しいところがある。昨日も、まあ、今晩縦島さんというのをうちで福牧師してた人が来るんですけどね、彼と電話で話して、彼にも明日の夜お願いしてるんですけども、彼は担当したところですごいこのマタイの福音書をもうずーっと読んだっていうんですね。でもサンさん、このマタイの福音書っていうのはユダヤ人に書かれたので、僕たちにいきなり手つきをできないとこありますよねっていう話になった、深い話になったんですね。それとマタイが書いたこの時点ではもうイエスは十字架にかかって復活して聖霊が下ってる。しかし僕たちが読んでる時にはまだイエスさんいるんですよね。ここに心の貧しい者は幸いだ、でも僕のメッセージは聖霊が下った話してるんですよ。ダブルスタンダードっていうんですか、 ですよね。だからここにちょっと知恵が必要なんじゃないかな。だから当時のユダヤ人はできてるふりをしたんですね。できてるふり、クリスチャン。だからうちは生育堂という教会でこう2階に階段でこう上がっていくわけですよ。でその階段上がるまでは夫婦で何言ったあんたが、そうそうそうそうそう、パッと誰か来た、あ、おはようございます、社感謝ですねって、できてるふりクリスチャンをせなあかんわけですね。それでこの階段を降りるときにドドドドドって言うから、なんかそこだけクリスチャンみたいになってしまうんですよね。もちろんそれでもそうなってる方がいいですよ。教会でずっと怒ってる方がおかしいからね。でもね、神の言葉の前で僕たちは全くの無力なんですよ。言い訳じゃなくて無力なんですよ。で、神様憐れんでくださいっていうのがこのプアインザスピリット、空っぽクリスチャン。だから僕はクリスチャンを何年も何年も続けていけば、さらに無力を感じて、日本では言うじゃないですか、例えばもう55ぐらいのね、うちの子供も高校の先生になったんですよね、今年ね。ほんでやっぱりお父さんぐらいの人がいてね、もうちょっと、まあお父さんぐらいの人かな、校長か教頭が、まあガガガって言うと、もうそれぐらい当たり前だろとかね、なんで若いやつはって怒ってるわけですよね。ああいう人にはならないでほしいと僕にまあ言うわけなんですよ。だいたいおっさんって、すいません、おっさんがいる中で、僕もおっさんなんですけども、まあ、僕らにすればそうしたらこうなるってことが分かってることをするのでね、なんでそんなことするんやなんて思うんですよね。でもクリスチャンがもっと年を重ねていったら、本当神の前では取るに足らないもんっていうのがもっと分かってくると思うんだよね。でちょうど車にガソリンが入ってないのに走ってるふりせないかんとするじゃないですか。だから坂の上まで一生懸命押しといて、彼女が見てるとこだけ坂見てヒューンとか降りてですね、ハイブリッドだぞみたいな格好せないかんですね。でも平地になったら止まってしまうみたいなね。ヨットがセールボートとかなんかがこう風でフューッと行くんだけども、風のない時は動かないですよ。精霊が働いてなかったらできないです、そんなの。それを一生懸命ヨットを漕いでるみたいなね、クリスチャンとかね。私たちも聖霊を求め、聖霊を受けることなくして神の言葉に応えることはできない。反対に言えば、聖霊を受けたら、聖霊は神ですから神の言葉に応えていくんです。それを見たときに、神様すごいなって。で僕も周りなりに牧師を何年かこう何十何年かしてますと、なんかこうちょっとできてるクリスチャンのように取り扱われる時があるんですよ。でもよく考えたら自分で恥ずかしいというかね。でもその時に、でも神様がそういうふうにこうしてくださった、守ってくれた、で運んでくれたっていうのを見る時に、はあ、心の貧しいものは幸いだ、天の御国はその人のものだからっていうんですね。そして悲しむものは幸いだっていうのは悲しいんですよ。だってここからメッセージしときながら自分ができてないんですよ。悲しいでしょ。でもその人は柔和ですよ。なんでその人に指さしてお前できないんだって言えるのって、言えないですよ。もちろん言わなくてはならない時はあるんだけども、そんななんかこう手にナイフを振りかざしたような形で言うことはできないですよね。だから僕はやはり信仰生活が長くなると、こういう意味で柔和になるんじゃないかな。6節、義に植え乾くものは幸いです。義っていうのは、またこの義が何回も出てくると思うんですけども、二者間の関係のことなんですよね。で二者間でその、まあ、神から私たちを良しとしてくれた、まあ、合格だとしてくれたっていうことなんだけど、でも合格になれないんですよ。でも何とか神様に喜ばれる人になりたいし、神様が喜ばれることしたいんですよね。上乾いてるんですよね。その人は幸いだ、その人は満ち足りるから、聖霊によってね。憐れむっていう行為は、憐れまれた時にするなと思うんですよ。で僕はやっぱり一生懸命 頑張って例えばメッセージとか準備するんですけども、1週間にいろんなことが起こったり、自分がもう神様がそのこといいからさっさとしなさいって、いやいやもうちょっともうちょっととか、よくパソコンとか壊れてですね、直したくなるんですよね。で、あ、ここをこうして、でもういいっすよ、全然今関係ないからさっさとすることしなさいってね、いやもうちょっともうちょっととか言ってやってたら、なんか2日ぐらい経ったとかいうことがあるんですよね。で、わあもう土曜日や、あれなんでこれ今日は土曜日だとか思って、で礼拝の時に立ってですね、あ、おはようございますってか、なんか知ったように喋ってる時に、すっごいなんかこう申し訳ないのと、ちょっと食いたというか、こうもうちょっとできたのになってこう思うようなことがあるんです。なのに神様がすごくこう憐れんでくれた時に、それを言い訳にしちゃいかんと思うんですけども、いやー感謝だなって、この憐れまれた、その時に他の人を憐れみたくなりますよね。言い訳にしちゃいかんとは思うんですけどね。心の清いっていうのは、僕たちは清くないんですよ。でもイエス様を信じて、イエス様の清さということで、イエス様ユニフォームを着させてもらって、清いチームに、清いっていうのは分けたということですよ。この世と分けられたということなんですね。9節、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。これは神との平和です。まず世間が言うヒューマニズムの平和とは違います。まずね、神との平和です。で、この神との平和の中でそれが広がっていく神の国の話をしています。しかしこの平和を作る人は迫害される、迫害される。で、僕たちは真っ暗のサタンが支配しているところに落下山で降りてきたような光部隊なんですよ。で、他にも降りてきた人が、光のチームが3人4人乗って砦を作ってるわけですよ。でももう暗黒なんですよ、敵だらけなんですよ。で、そこにこう光チームで作ってるので、当然そこから一歩出るとか外へ向いた時に光と闇との間に戦いがあるんですよ。しかし闇は光に打ち勝たなかったって書いてある。私たちはもうイエス様チームですからね。でも当然クリスチャンになったら戦いがある。だから収容会って僕は言って初め言ったけども、収容会って楽しいじゃないですか。なんかキャンプ行くみたいで、ピクニック行くみたいで、バーベキュー行くみたいで、でも実は違うんですよ。収容会は結構いろいろ揉め事が起こる時なんですよ。で、何も揉め事を起こせって言ってるわけじゃないんだけども、起こった時にこう言うんですよ。なんで教会で来て楽しい時なのにこんなことが起こるのって。ちゃいますよ、ちゃいますよね。怒るんですよ。だから怒って、まあよしとは言わんけど、さあ来いって、来たか、そんなお前の手には乗らないぞって言って祈るんですよね。感謝するんですよね。そこで学ぶんですよね。だから学ぶ時っていうのはちょっと痛いかなと。ゆうべ家内と近くのフィットネスに行ったんですね。で、うちは貧乏人ですから、まあ、フィットネス行くお金ないんですけど、西東京市が4回1回500円で招待しますみたいな市の健康プログラムでね、そういうのがあると早速申し込むことにして2人まあ当たったんですね。西東京市はお金持ちのが多い町なので、誰もあんなことを見ないのかもしれないんですね。で、まあ行って、それで昨日2時間こうフィットネスをいろいろしたんで、またあと3回行けるんです。すると普段使わないなんかこう片足こういうふうに立って、なんかこんなこと1分とかやったら痛いんですよね。でも筋肉がつくんですよね。だから進行がこう進んでいくときってね、痛いですよ。だから教会でぶつかったりしたら痛いことあるじゃないですか。痛くないのは教会行かないことですよ。で、家でなんか日曜なんやらとか見てるとかね、ああ録画これ見てなかったな、このドラマとか見てたら、まあ痛くないですよね。で、わざわざ愛の教会に行って、なんで私こんな目に遭うのって。会うんですよ、だって光の子だから。そしてそこでトレーニング受けてるんですよ。11節、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるときに、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び、踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方よりも前にいた預言者たちを、人々はそのような迫害をしたんです。僕はね、身に覚えのあることで言われたら、まあ大概は我慢できるんですけども、ありもしないことで悪口言われたら、ちょっと説明したいんですよね。 実は違うんですよとか言って、いやそういう意味で言ったんじゃないんですよとか、こう特に回り回ってきたこう噂話にはしたいし、それが過ぎると腹立ちます。本当になんでそういうの取らないかんのかねって。でもありもしないことで悪口言われるんですよ。でこの間もね、ある人が言ったんですけど、サンさん、よその教会が来た人なんですけど、火のないところに煙は立たないでしょって言うんですよ。だからやっぱり何かあったから言ったんじゃないですか。でも僕の聞いたその噂は火のないところに立った煙の話なんですよ。いやそれ根も葉もないですよ。いやでも火のないところに煙は立たないって言うんじゃないですかって。いや聖書にそういう言葉ないんじゃないかなとか言ったんだけども、火のないところに煙が立つんですよね、教会の中では。本当にしてもないようなことを言われるんですよ。でその時になんでっていうのが起こるのが霊の世界なんです。でもその時に喜びなさいって、別に殴られて喜んでたり自転車取られて喜んでたらバカみたいですけども、主がそのことをご存知でっていうことやね。それを喜べ。主ももちろん預言者もそうですけど、主もそのことで10時間かかったんですよ。ということは、ああイエスチームなんやっていうことですよ。だってなんで神様が来てですよ、ほっぺた叩かれて誰が打ったか当ててみろってローマ兵に言われなあかんのかということですよね。お前なんかに言われることはないわと言いたいとこなのに、黙って十字架にかかっていった。これは光チームになったっていうことなんですよ。そして13節、あなた方は血の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台が、ろうそくスタンドですね、がの上に必ずこのろうそくを置きます。そうすれば家にいる人を全部照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。この最初塩ですけども、この塩っていうのは殺菌と保存剤に使われてた。だからお漬物とか塩漬けにするって、昔は冷蔵庫とかなかったから魚とか取ってこう鮭とかたくさん上がってくるので塩漬けにしたんでしょうね。で保存をしたんです。だからこの殺菌もできたんですね。肉なんかもこの羊の肉なんかの上に塩を塗っとくと何日も持ったという、そのことを知ってるのでこの塩の話をしたと思いますね。それからよく清めに、日本でも塩、葬式が帰ってきたらこう塩を撒くとかなんかあるじゃないか。塩っていうのは殺菌という意味だって、清めという意味。清めっていうのは別にしたということですね。別に、この聖書的な清めっていうのは、世、俗と性を分けたということで。で、そういう意味で、あなた方は血の塩だって、別にされたもんなんだ。それが、この俗と性の区別がなくなったら、一体何のためのクリスチャンって言うんですよね。で、ここで気をつけないといけないと思うんですけど、伝道するときに私たちは世の中とかけ離れてたら、例えば教会って暗くて硬くてつまんないよねって言われるんですよ。なら暗くて硬くてつまんないようにしないとダメだと思うんだ。あれはサタンですよ。教会が、言い方悪いけど暗くて硬くてつまんなかったら教会じゃない。ちょっとそれは言い過ぎなんですけども、教会は教会からこの世と違うんですよ。教会がこの世と同じことして人を集めようって、分かりません。教会で例えばワールドカップサッカーを大きなスクリーンで見せて、みんなで例えばビール飲んでイエーイってやったって言ったら、それ世の中ですりゃいいわけですよ。そんなことで人を集める必要ないですよ。もちろんそうやって伝道してる人がいたらそれはそれで僕は分かりませんけど、少なくとも僕はしません。この世と違う魅力で、イエス様の魅力で世の中にアプローチしてるときに来ない人はいますよ。それはだって光が輝いてるのに闇が大好きで光の方に来なかったって書いてある。光がどこに何とか来てもらうためにって僕たちが闇になるんですかということですよね。だからやっぱり僕は考えないといけないんじゃないかなと。光は必ずつけてろうそく台の上に置きます。山の上にある町っていうのは、例えば山の上に町があったら当然どっからでも見えるんですよね。で僕たちはどっからでも見えるんですよ。何が見えるかっていうと、私たちの受けた御霊が、別の言い方すればイエス様をこう反射して僕のところの御霊を通してイエス様が見えるんですよ。 だから本当に取るに足らない三頭なのに、え、三頭がって言った時に、見てるのはイエス様だから、うわー、イエス様すごいなって言うんですよね。でも僕たち、まあ、カルバイチャペルだったらチャック・スミスという方が、まあ、あの主に油注がれてこの群れをスタートした時に、やっぱチャックすごい、チャックすごいって言うんだけど、やっぱりチャックの中に現れた憐れみの主がすごいですよね、やっぱり。でもチャックはずっとそう言ってました。これがもう亡くなられたので、去年何年か経っていくといつの間にかチャックがすごいみたいになって、チャックの銅像とかできた時にチャックは悲しむんじゃないかなと思うんですよね。だからあの、でもカルバリーで集ってる人はみんな知ってますよ、それは。でそれで僕はチャックを尊敬してますよ、やっぱり。あの、人間としてすごい方だと思いますよ。でも僕たちが彼を通して見たのはイエス様ですよ。だからあの、うちの家にはちょっといろんなところにチャックの写真とかあるんですよ。でも知らん人が来たら気持ち悪いですよね。よその教派教団の人が見たら、なんかこうチャック教みたいな感じで口開けばチャックするんです、チャックする。でも言ってるけども、実はどうでもいいと言ったら清原さんに怒られますけど、あのチャックだって僕は明石さんみたいにチャックの講義を受けたこともないし、あのチャックチャイルドでもないですよね。ただまあティーチングとか聞いてきて育ちましたよ、もう本当に。でもあの触れたのはね、やっぱり僕はイエス様だったんですよ。で僕恥ずかしい、まあ、けども嬉しい話ね、この収容会にみんなにメールでメッセージ送ったんですよ。2000年にこの収容会一回したんですね。でその時のメッセージをテープにあんのをデジタル化して、今そんな機械があるんですね。で音悪いんですよ、ザーって。で大したこと言ってないんで、今と同じ話をしてるんですけども、それを自分で聞いて感動したんですよ平和な牧師ですよね。なぜかというと、2000年に牧師会がコスタメサであったんです。でその時のテーマが三条の水君だった。僕はもう感激して帰ってきた。これを収容会でしようと思ってしたんです。なんか知らんけど、その時燃えてたんです、触れられたんです。でその時のメッセージを聞いた時に、今もう14年経ってるんですね、これ忘れたくないと思ったんですね。これからいろんなことが起こるかもしれないけども、僕が、まあ、カルバイチャペルというか福音というか聖書というのはこれなんですよ。本当に取るに足らないのに憐れまれたって、こんなによくしてくれたって、ここまでしてくれた神様のためだったら残された生涯もう何でもしますって。で離れたくない罪とかこだわりとか怒りとか、なんかいろんなものあるじゃないですか。でもイエス様が言うんだったらもうやめますとか、イエス様が言うんだったら謝りますとか、だいたい僕はあのごめんなさいってことは言わない人なんですね。あの特に家内には絶対に言えないんですね。でもイエス様が言えって言えばもうごめんなさいぐらいだったら言うかなという感じですね。最後に、まあ、この今夜午後ですね、次のセクションで、まあ、明石さん担当するんだけど、17節、私が来たのは律法や預言者、まあ、これ旧約聖書ということですね、を廃棄するためだと思ってはなりません。マタイの福音書ですね、5章の17、廃棄するためじゃなくて成就するために来た。今聖書の言葉は守れない言葉だよって言ったんですね。ところが聖霊受けると、この聖霊はこの肉の体を用いて守っていくんです。これがすごいですよね。でそれを見た時に、チャックがすごいとか、ビリグラハムはすごいとか、まあ、マザーテレサすごいとか、まあ、いろんな人が言うわけですよ。でもその器自体は肉の器なんですよ。でも聖霊がそのことを指すんですよね。お祈りしましょう。天の父なる神様、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、神の国のこのスローガンというんですかね、モットーを今聞き始めています。どうかこの主要会を通して、神の国の民として、しっかりと受け取るものを受け取り、これから同じ仲間がどんどん加えられていくときに、本当にここを一番にして、あなたを王として、あなたの王の国が永遠に続きますようにと従っていきます。私たちの主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アメン。